こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは、尾崎和夫です。いかがお過ごしでしょうか。今日はまず日本アマチュア無線連盟からのハムフェア開催の中止についてお知らせいたします。アマチュア無線フェスティバル実行委員会では今年のハムフェア開催について検討を重ねてまいりました。その結果、現在も新型コロナウイルス感染症の収束を見通すことができず、政府や東京都の感染防止対策並びに東京ビッグサイトから発表された展示会等における新型コロナウイルス感染防止のための対応指針に従い、安全確保対策を講じても皆様の安全確保が困難であり、今年はハムフェアの開催は中止すべきとの結論に至りました。大変残念ではありますが、ハムフェア2020の開催は中止することといたしましたのでお知らせいたします。アマチュア無線フェスティバル実行委員会からの今年のハムフェア開催中止のお知らせでした。ひょっとしたら秋口には開催されるのではと私たちも期待していたのですが、残念でしたね。さて今日はサボテン日記です。この時間は小畑伊代子さんの日常生活をその日記からご紹介させていただいています。ご本人は今日もコロナ感染予防のために外出を控えておられますので、伊代子さんの友人で以前ここ通山に住んでおられた長岡恵里子さんに今日も代わって読んでいただきます。いつもならここ通山はすでにモンスーンシーズンに入っているので雨が多い時期です。ところが今年は雨が全く降らず、日中の気温は華氏100度、摂氏では40度を超える猛暑が続いています。いわゆるドライヒートです。大地は乾ききっています。そんな状態の中では山火事になりやすく、火がつくとみるみるうちに広がっていきます。そのまさかが現実になりました。通山市の北側に壁のようにそびえているカタリナ連山の渓谷から出火した火が瞬く間に山全体に広がり始めたのです。火の勢いは強く、7月10日には1万エーカー、そして15日には1万5000エーカーにまで広がり、火の手はみるみるうちに広がっていったのです。小畑伊代子さんはたまたま今回の山火事の現場近くに住んでおられました。その時の様子は克明にサボテン日記に書いておられます。友人の長岡恵里子さんに代わって読んでいただきます。
こんにちは皆様、元気にしておられますか。多分皆様もニュースでご存知だと思いますが、今このアリゾナ州の COVID-19 の感染者数がアメリカ全国で トップにのし上がってしまいました。こんなことは自慢にもならないことですが、つまりは世界一ということになったということです。自宅待機が解除になった時からは感染率への関心も薄れて、もともと何事もあまり気にしないタイプの私でしたが、これにはいささか参りました。少し恐怖を覚えています。この国ではマスクをするのは重病人か犯罪を計画している人たちという考え方が定着しており、一般の人がマスクで顔を隠すということをとても異常な振る舞いになり、かなりの抵抗があったようです。マスクを嫌がる人たちに、ただマスクをつけましょうぐらいでは効果がないことが分かった行政機関では、ついに6月末、新しい規則を設けて、外出したり公共の場に出る場合にはマスクをつけることを義務化しました。そしてそれに違反した場合の罰則まで設けたのです。罰則としては、マスクをつけていない人は50ドルの罰金か3時間の公共施設の掃除が課せられていることになったのです。数日前にカップルがマスクを拒否して逮捕されたとニュースが報じられていました。法律はすぐに適用されたようです。実際のところ、毎日40度を超す真夏のサボテンの砂漠の街でマスクを長時間つけて行動するのは大変な苦痛です。マーケットでも原則はマスクを外してはならないということになっていますが、やはり買い物客の中で数は少ないですが、マスクなしの人を見かけます。お店の人は注意をしないのかしらと思いますが、遠慮して見ぬ見ぬふりをしているようです。でもこれは自己防衛でもあるので、私は自分の方で距離を取るように気をつけています。たとえ人付き合いが悪くなったとしても、感染予防には協力したいと思っています。こんな状態がいつまで続くのでしょうと思っていたら、通村市北側に壁のようにそびえているサンタカタリーナ山脈のビッグホーンの渓谷で落雷があり、山火事が発生するというハプニングがありました。地元のテレビでそのニュースの映像を見たときには、山の峰に沿って赤い光が一本の線に伸びているのが映し出されていて、ちょうど日本の高速道路が渋滞したときに車の赤いテールランプが長い線を描いているような感じでした。真っ黒な山肌に真っ赤な火の帯が溶岩の流れのようにも感じられました。もっとも山火事は毎年この時期になると落雷による山火事が発生しているので珍しくはないのですが、それらは大抵山頂か中腹で止まっています。今回は渓谷の谷間に落ちて、それがこれまでにない広い地域へと広がっていったのです。日本の山には谷間に沿って大抵川が流れていますが、アリゾナは雨が少ないので川はあるのですが、ほとんどが枯ら沢で水が流れているのを見たことがありません。一応川を渡るために道路となっている橋にも、またその川の名前は付けられているのですが、水がその川に流れ込むのはモンスーンシーズンの時だけです。今はその時期なのですが、今年はまだ雨がやってきません。雨なしなので観光客や市民が訪れるサビナ渓谷国立公園にある小規模な人工の滝もほとんど水が流れていません。モンスーンシーズンで 雨が降ってくれると、そこで憩いの場となり、散歩道にも水があふれるほどに流れるのですが、今はその雨待ちをしているところです。モンスーンシーズンに入ったのに雨がまだ降らない通村では、気温だけは華氏100度を超え、摂氏40度、猛暑注意報が出ています。下草や干木は乾燥しきっています。立っている樹木も一応緑色っぽい葉をつけてはいますが、触るとカサカサと音がするほど乾いています。そんな状態の中では、山火事になると火の回りは一段と早くなります。ローカルニュースではずっと COVID-19 がトップでしたが、一時はこのビッグホーン山火事がトップになりました。はじめは部分的な山火事で長くは燃え続けないと思っていたのですが、予想に反して火の勢いはめちゃくちゃ強かったようです。10日には1万エーカーほどになり、さらには1万5千エーカーにまで広がり、毎日のニュースを聞くたびにどんどん広がっていきました。山火事には消防車で放水などということは考えられません。空からヘリコプターで水をかけ、飛行機で消火剤の散布をしながらの消火活動ですが、どちらも運べる量に限度があるので、繰り返し繰り返し何度も何度も往復しなくてはなりません。ヘリコプターが運んでいく水袋は私の目には大きく見えましたが、山のサイズと比較すればちょうど燃え盛っている焚き火に唾を吐きかけて消そうとするくらいにしか感じられませんでした。飛んでいく飛行機も思ったより小さく感じました。飛行機の方はセスナ機サイズと思っていましたが、実際はそれよりも大きな DC-10 タンカーという貨物用の輸送機で、旅客機と同じサイズです。赤い煙のようなものを噴射して撒いていましたが、ポイントを狙って撒くには大変高度な技術がいることでしょう。山肌で消火剤がかかったところは、山肌が火傷をして赤くなっているように、そのように見えて痛々しく感じました。日が暮れて暗くなると、燃えている火が次第に風に乗って東の方へと移動するのがはっきりと確認できました。まるで大きな蛇が赤い舌で山肌を舐めているような感じでした。真っ赤な火が東に移動しながら斜面を這い上がって峰に広がり、点々と輝いている様子は家の玄関先からもはっきり見ることができました。京都の大文字山の山焼きが日本では有名ですが、そんな感じにもさせられました。ちなみにアリゾナ州とフェニックスには54の箇所の消防署があり、メンバーは総勢2000人だということでした。今回の山火事では普通に暮らしているだけでも暑いというのに、燃え盛る火のすぐそばで炎症を防ぐために下草や干木やら排除したり、溝を掘ったりの作業に大変でした。しかもその服装たるや、頭には赤色の鳥打ち帽のようなヘルメットをかぶり、防火用のパンツにブーツを履くといういでたちでした。ただ上半身だけは今回は T シャツでした。あの防火コートを着ていたら、この暑さではすぐに熱中症になってしまっていたことでしょう。 消火活動のベース基地にはたくさんの飲み物や休むためのテントなども用意されていて、そこには各地から駆けつけた多くのボランティアの方たちが手伝いに集まって日夜交代で作業を進めていました。結局今回のビッグホーンの火事は12万エーカーを焼き尽くして鎮火することができ、避難勧告で山を降りる人たちもパトカーが先導されて無事に避難でき、山火事が収まった後全員無事に帰宅できたと報道されていました。毎年起こる山火事ですが、今年のように多くの人たちに避難命令が出たのは珍しく、ペットや家畜まで避難させられるようにとテレビで報じられたのは初めてだったそうです。
眺めのいい山の上に家を建てて住む人たちは裕福な人たちと言われていますが、確かに立派な邸宅を見ることができます。多分目の前に広がる景色が素晴らしいからなのでしょう。麓のアパートでも景色のいいところに建てられている部屋は家賃がその分上乗せされているようです。ツーソン市は郊外に出るとカタリナ連峰の山並みが広がっているので、どこでも景色は変わらないと私は思っていますが、それほどツーソンは山の麓のサボテンに囲まれた閑静な町です。
さて、消防士は女性にモテると日本では言われているようですが、今はどうでしょう。ここで消防士になるにはいくつかの条件があります。まず年齢は18歳以上、高校を卒業するかそれと同等の学業認定証、運転免許証は2年間の経験が必要、それと救急救命士の資格、そして体力的には消火活動にふさわしい体力、これらがあればテストを受けることができます。消防士には救急処置を行うことが必要条件なので救命士の資格は必要です。火事場でも事故現場でも病人の搬送時でも緊急処置をしなくてはならないからです。日本では救急車は無料だそうですが、ここでは有料で保険も適用できますが、費用は1万円から2万円くらいです。ところで体力はどのくらい必要かと言いますと、火事の時に彼らが身につけるものがヘルメット、ゴーグル、マスク、防火コート、防火パンツ、ヘビーブーツ、そしてエアパックと全部で45パウンド。キロにすると20キロを身につけて素早く動けるだけの体力が必要です。特殊な事故になるとこれに斧、懐中電灯、無線機、熱圧を測定器、そしてカメラなどを加えることになると66から77パウンド、30キロから35キロを身につけて動かなければなりません。消防士の人たちが作った上半身裸のカレンダーを見たことがあります。ほぼ全員ムキムキのマッチョマンでした。そういえば時々マーケットでお買い物中の消防士の人たちを見かけることがありましたが、ツーソンファイヤーと書かれた紺の T シャツの上半身の筋肉隆々、両腕は丸太のようでした。場所はやはりお肉売り場の前でしたが、仲間たちと一緒に大体どのくらいの肉を買えばいいのか、そんなことを相談しているようでした。ツーソン市には254箇所に消防署が設置されています。どこの署でも消防車と救急車が火事に備えて待機しています。はしご車とか特殊な作業に使われるものは場所によるそうです。というのは 以前アパートに住んでいた時に、家の脇にあるパームツリーに子猫が登って降りられなくなっているのを見た友人が消防署に助けを求めたことがあります。その時ははしご車がないので行けませんと断られたそうですが、はしご車でなくても木登りのできる消防士の方でも来てほしかったわとこぼしていました。ちなみに子猫は寒さに負けず頑張って生きながらえ、アパートのメンテナンスの若い人に助けられました。肝心の猫はお礼も言わずに一目散に走り去ったということです。ところで今回のこちらの消防士のことを調べていて、ちょっと驚いたことがありました。それは今回の山火事に113人の刑務所に服役している人たちが消火活動に参加していたということです。署内では日頃危険度の高い消火活動の基本トレーニングをさせて、いざという時には出勤へ出動させることになっているそうです。主として樹木葬や灌木などの撤去作業だということでした。報酬などをしていくらか出るそうですが、犯した罪の記録を帳消しにするところもあるそうです。ただし保釈後に消防士を希望する人はいないということでした。この山火事は一段落しましたが、コロナ騒ぎはまだまだのようです。早くどうにかしてほしいというのが私の本音です。ワクチンの人体実験も進められているようなので期待しているところです。今しばらく外出時にはマスクをつけ、手洗いを実行して、うつらない、うつさないでこの困難な時期を共に乗り越えていきましょう。伊代子さんに代わって今月も長岡恵理子が朗読させていただきました。私もツーソンに6年間住んでいたので、毎回楽しみに読ませてもらっています。伊代子さん、また機会があったらお目にかかりたいです。それでは皆様ごきげんよう。さようなら。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。